はい、ではマルコによる福音書の12章を開いてください。マルコによる福音書の12章です。そして18節から27節までを読みます。マルコによる福音書の12章の18節から27節までを読みます。よろしいですか。また復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が死んで妻を後に残し子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を残さなければならない。さて7人の兄弟がいました、長男が妻を迎えましたが死んで子孫を残しませんでした。次男が兄嫁を妻にしましたがやはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際、彼らのよみがえる時、彼女は彼らのうちの誰の妻になるでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが、イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。死人の中からよみがえる時は人をめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。死人がよみがえることについてはモーセの書にある詩話の箇所で、神がモーセにどう語られたかあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。イエス様が今エルサレムにも入られている、そして神殿の境内におられるところであります。で、宗教指導者たちがですね、ユダヤ人の宗教指導者たちが誘導尋問をですね、しているわけなんですね。この殺したいと思っていたんですけれども、群衆の手前それができずに、この自ら陥れる、この自分の言葉で捕まえられるような、この誘導尋問をしていたわけなんです。で、その中の一つが今のここの死者の復活についてなんですね。このサドカイ人、サドカイ派というユダヤ教の一派の人たちがこの質問をしています。サドカイ人は、この神殿の祭司職についている人ですけれども、ここに書いてあるように死者の復活を、信じていなかったんです。目に見えるものは信じなかった物質主義者です。ですね。目に見えるものしか、基本的に信じないということです。で、立法の中に、神の掟の中に、昔のね、しきたりでこうありそうな話なんですけども、家の名を残すためにですね、長男の名を残すために、その、兄嫁がの兄の方だから、死んだら弟が結婚しなければいけないとですね、こういうことが書いてありまして、それが7人続いたという家庭の話をしてるんですよ。もしそうだったらと。で、復活した時は誰の奥さんになるんですかという、なんでこんな話をしてるかって言ったら、真面目に言ってんじゃないんですね。いかに復活が馬鹿げているかっていうことを説明、このはっきり分からせるためにこんな質問をしているわけなんです。でね、復活ということを物質だけで考えたら確かに馬鹿げてます。誰かが死ぬとします。で、草原で死んだとします。草原で埋めてね、で分解するじゃないですか、土の中に。で、その分解して草が生えます。で、この草を牛が餌として食べます。そしてその牛が乳を出します。その乳をある人が飲みました。復活した時に、ではその 最初に死んだ人と、そして後で死んだ人、なんかどうやって復活するんですかっていう、あのその人の中にその人がいるみたいな、結局物質だけを考えたら復活するということがいかに馬鹿げているかっていう話になっていて、イエス様の答えはなんだ思い違いをしてますよって、もう本当に思い違いをしている、聖書も知らないし、この聖書ですね、この、まあ、この時はもちろん新約聖書ないですから旧約聖書ですね、聖書も知らないし神の力も信じていないということですね。ここすごい大事ですね。神の力も信じていない。サドカイ派の人たちはこの書かれた律法、あの創世記から、そして出エジプト記、レビ記、民数記、申命記まで5つの書ですね、モーセによって書かれたものしか信じていなかったんですね。なのでイエス様は出エジプト記から復活の根拠となる言葉を語られたんです。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神といってモーセに現れたんです。生きているものとして語られたんですよ。けれどもアブラハム、イサク、ヤコブはもうモーセがいたもう数百年前にとっくの昔に死んでるんです。死んでるにもかかわらず生きているものとして、いや生きているからこうやって語ってるんだということを言って、最後に死んだものの神ではなく生きているものの神なんだ、ここがもう明確に私たちキリスト教の信仰が他の宗教との違いですね。生きているものの神なんだ、つまり今生きている人々のことを最大限関心を持ち、そして、思いやっていて、この生きている人が神によって愛されているんだと、死んだら遅すぎるわけです。本当にこの生きている時に神を知ってほしいという願いですね。そして死んだとしてもですよ、今度は死んだとしても命の神、生きているものの神ですから、生かしてくださる、つまり生き返らせてくださる、蘇らせてくださるという、生きている命の、この生きているものの神であって命の神なんです。で、なんでサドカイ人のように人々が復活のような話を信じられないのかって言ったら、まあ肉体があって、今私たち肉体ありますよね、それ以上のものはないと、まあ信じているからです。まあ幽霊いるかな程度じゃないですか、こうテレビ番組でね、心霊特集とかね、なんか信じてる人もいるし信じてない人もいるし、あと超能力とかね、ユリゲラーなんてね、あれもインチキだってもうとっくの昔にバレましたけれども、そういうものはいるかなって思うかもしれませんけれども、基本的に目に見えないものってないでしょっていうふうに思ってるんですよね。けれども、人は目に見えないものを信じて生きています。いや俺信じないよ。あそう、じゃあ今私の脳みそ見たことありますか？脳みそあるよね。見てないのになんであるって分かるんですか？今こうやって話してるから分かりますよね。すっごい単純な簡単なことなんですね、信じるっていうのは。すごい当たり前に空気吸うように持っているものです。で、人間は霊を持っていると聖書に書いてあります。で、こう書いてますね、創世記の、2章の7節に、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったと。この体が作られたと。で、この土から作られたって言ってんですけれども、本当にこの人間の体の成分っていうのは土の成分と全く同じなんですですね。そして神が息を吹きかけて生きたものとなって、ここは大きな違い、霊という言葉が、スピリットですね、霊が 人には与えられていて、そこの部分で永遠を思ったり神を思ったり、そして神を信じる、神を意識する部分なんです。でね、この霊の方が人の本質なんです。霊というとどうしても幽霊になっちゃうんですよ。だからホワホワホワホワみたいな感じの、なんかうーってかどっちか分かんないけどになっちゃうけど、そういうもんじゃないんですよ。聖書が言ってる霊というのはこうやったら分かりやすい。今ここに明石清正がいます。どこが明石清正でしょう、ね、肉体だけがねしかないって信じてる人は教えてください。明石清正どこにいますか。私が事故って右腕を失ったとします。右腕にはないことは確かですね。どんどん切っていきます。どこに明石清正がいるんでしょうか。というふうに考えていけば、この体というものに私がいるのではなくて、これはあくまでも器であって、私は霊なんですよ。本物、あの、その本質的なところは。そしてそれを表現を器がしているにしか過ぎないわけなんです。その霊の部分は神によって、天と地を作られた神によって、命を与える神によって初めて生きているという部分であります。で、今でこそ人は 100% 死ぬように定められていますが、初めの時はそうではありませんでした。人の体が死に向かって衰えていく、痛みを感じて、または病を持ってですね、そのように人は初めは作られていませんでした。なぜならば神は永遠の神なんです。で、神の形似せて作られたと聖書に書いてますが、その人も永遠に生きるように初めに作られていたんですが、アダムが神に背いたことによって、背くってどういうことかっていうと、すごく簡単なんですね。どうしてもね、背くとかね、罪を犯すっていうとね、なんか悪いことして罰せられるみたいな、罰が当たるみたいな感じで、そうではなくて、背くって何かっていうと関係が切れることなんですよ。こうだから、そっぽ向くって言って、こういうふうに考えてもいい。そしたら切れるでしょ。すると関係切れたら、その人とのこの何て言う、行き来がないから疎遠になって、そこにある何て言うの、こう活気さっていうのはなくなるじゃないですか。ですね、それと同じですね。神に背くっていうのは、その神から離れていくことによって、神の命が自分にない状態なんですね。で、そのために体も滅びへと向かっていく、死ぬようになってしまったわけなんです。死ぬっていう言葉も定義しましょう。ここすごく大事です。死ぬというのは離別っていうのが求めている意味です。別れる、離されてしまう。で、まあ、私は本当にそれをもろ、なんていうかな、本当にそうだって思ったのは、私の祖母が亡くなった時ですね。危篤だっていうことを自分の自宅で聞きですね、ちょっとこうそわそわしましたね。で、急いで電車に乗って病院に向かった時に、ちょうどおじさんがいて、今死んじゃったよって言われたんです。間に合わなかったんですね。見取ることができなかった。で、そのまま車に乗って実家、母の実家ですけど、実家に行って、でおばあちゃんがそこに、遺体が置かれて、そしてその なんていうんですか、あれ作ろうじゃないですか、その綺麗にね。で、その時のおばあちゃんを見たんですけども、その時にここにもうおばあちゃんいないってはっきり分かりました。ご遺体はありますけども、おばあちゃんは魂なんだっての分かりました。そこにはもういないって分かりました。つまり魂がまだ、あるいは意識って言ってもいいですね、もっとこう現代人的に話すとね。で、それが肉体から離れたから、それを死と呼ぶんですね。なので、死という定義は聖書では肉体だけの話をしてないんですよ。人が 肉体は生きていても死んだようになっているっていう言い方するじゃないですか、まあ、比喩的にね、日本語でも、ね、でそれ聖書にたくさん使われていまして、で神から離れているならば、神から意識が離れているならば、もうそれは死んでいるっていうふうに書いてあるんです。だからアダムが罪を犯しました。このあなたはこれを取って、ね、善悪の知識の木から取って食べたらあなたは死ぬと。で、言って食べたじゃないですか。死ななかったですよね、肉体は。でもその後どうなりました？神が来た時に、歩いていられおられた時に、エデンの園を、怖くなって隠れたでしょ。神と切れちゃったんですよ。それで神が住まわれるエデンの園からも出ていかなきゃいけない。離別ですね、離別、離れてるでしょ。だからそれが霊的に死んでいるということなんです。だから人は肉体では生まれなければもちろんいけませんけれども、その次に新しく霊によっても生まれなければいけないという言葉があって、再び生まれる、あるいは新しく生まれるという、この必要があるんですね。それはイエス様が私たちの罪のために、私たちが神にそっぽを向いていたことのために、罰を受けるために十字架につけられて、そして死んでくださったことを信じて受けれる、このことによって罪が許されて、また新しく生まれることができるわけなんです。そして霊を新しくされただけではなくて、今度はさっきのこの体の方ですね、この死にゆく体になったものも永遠に生きることができるように、新しい体を持って生き返らせてくださるというのが聖書の約束です。で、私たちの体は衰え始めます。どうでしょうね、今皆さんを見てると、まあ、プロファイルしちゃいけないんだけれども、20代からね、でずっと上まであるでしょう。で、体の衰えを感じ始めたって思われる時って何歳ぐらいですかね。どうでした？なんか今60ってなってますね。そうなんですか、 60？ でも私はもうすでに感じてるんですけどはっきり覚えてるのが2008年に、イスラエル旅行に行くね、あれですよ、1週間前にぎっくり腰になっちゃったんですよ。でね、このあれつけ、なんていうんですか、あれ、これつけるじゃないですか、コルセット持っていくかね、もうね、夏のイスラエルですよ。あとエジプトも行く予定だったから、あ、嫌だなと思って行かないで、持っていかないで、行って、まあ、飛行機なんか大丈夫かなと思ったけど大丈夫でした。でそれからね、一度ねぎっくり腰になると、癖になるんですね。だから長いことコンピューターの前にいるとやっぱりこう痛くなったりするんですけど、まあ、その時に感じてですね。あとは久しぶりに会う人にいつも言われます、赤石さんね、顔は、まあ、童顔のままっていうか若くて、何が変わったかって分かりますか？ここですよもうみんなに言われる。恐れたんですね、父親も顔振ったのね、髪の毛ふさふさだったんだけど、40代になってからね、なんか一気になくなったのはっきり覚えてるので。で最近2年ぐらい前かな、1年前かな、嫌になる、聖書毎日開くじゃないですか、メガネ取らないと見えなくなってなので衰えがある時から、ここなんか体がここまで来てピークになると衰えが始まるわけなんですね。で何が起こるかというと、思いはいろんなことをしたいんですよ、自分は表現したいんですよ、自分の霊は魂はですね、こういうことをしたいとか、こういうふうにやってあげたいとか、こういうふうに話してみたいとかっていうのはいろいろあるじゃないですか。それがだんだん衰えるので、ギャップがものすごい出てくるんですよね。そしてもうこの衰えがもっと激しくなると、もう自分が牢屋に入れられてるような気分になってきますね。自分がこの体という、なんていうのかな、もうこうなんかこうつけられてしまってる体が、なんかもう分かりますよね。でそして最後にそれが滅んでしまうわけなんです。でそういう時に死に対して、もうこれで終わりだって思う人たちがいる、サドカイ派みたいに、 これで終わりだって思う人が多くいます。で私もそう思ってました。で小さい時って意外にそういう深いこと考える時って皆さんなかったですけど、私もあったんですよね。よく考えると生まれる前ってずっと大昔まであったんだよなって、何千年前何万年前ってあったよねって、でも意識なかったんですよね。で生を受けて今意識があるわけです。でも死んだら永遠の何万年も何億年も何兆年もずっと意識がないままで自分は存在しないでいることになるんだと思ったこと、思った時点でなんと残酷な人生だろうと思いました。怖くなったんですね。しかし聖書ははっきりと霊と魂を持っていて、それらは肉体が滅んでも続くと教えています。イエス様が教えたんです。このマルタという人に話しましたが、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、私生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことはありません。すっごいこと言ったんですよ。私が命でよみがえりで私に身を任せる。このね、信じるっていうとね、こうなんかね、日本語の信じるって信じます信じます信じます、こうなんか念じるっていうかさ、こういうイメージですよね。でも丸投げっていう言葉ってなんか何かなり結構さ最近ですよ。何年かぐらい前から使われるじゃん、丸投げって、ね、こっちがもっと分かりやすいかな。めちゃめちゃ信頼できる人だ、メイがいたとして、そしてね、全身麻酔する受けるじゃないですか。でも自分はまた意識を取り戻して治ってる状態で来るっていうに信頼するじゃないですか。あんな感じです。でイエス様に丸投げすれば、身を任せれば、この方が死んでも生かしてくださると、でこのように書いてるんです。なんでこんな、なんかちょっと話を信じられるのかって言ったら、ご自身がこの聖書見たら、イエスが墓に葬られたのに3日目によみがえったんです。でこれが聖書の始まりです。これを目撃した人たちによって書かれたのがこの聖書です。新約聖書ですね。でイエス様が、どういう体だったのか、復活した後のこの塔を固く締めていたのに真ん中に現れて平安がありますようにシャロームって言ったんですね。じゃあ幽霊なのかって言ったら幽霊じゃなかったんです。食べ物持ってきなさいってイエス様言われたんです。で一緒に食べたんです。そして私の、この釘の跡、この十字架につけられた釘の跡、あと脇腹ですね、こう槍つつかれたから、その裂かれてるあの脇腹を見てみなさいと、トマスには私の指、あなたの指をね、私のこの釘の穴とこの脇腹を手突っ込んでみなさいと、でこのようにまで言われて、今と変わらないような感じで持ってるんです。でもこういう物理的な、このところを通過っていうよりも、こうそういう制約されないものなんですね。だから私は続いていくんです。復活した後も自分はそのまま続くんですが、でも今のような朽ちる体ですね、いろんな衰えるものでは全くなくなっているような体になっているということですね。パウロは、使徒パウロはですね、これを天幕、今の皆さんの肉体を天幕と例えました。天幕というのはつまりテントですよ。そして神のくださる、天で作られてくださる体を家と言われました。言ったんです。わかりやすいですよね。天幕でって考えると、皆さんテント生活したことある方手を挙げてください。テントで寝たことある人、はい。 どのぐらい寝れますかね。2週間じゃ長いね。数日でも辛いね、うん、家ですよね。でこういうふうに神が復活の体、永続する体を与えられるという、でこれが聖書の約束で、旧約聖書の時からもう面々と続いています。ヨブという人がいました。でこの人はものすごい重い皮膚病にかかったんです。もう体から体液がドロドロで、ものすごい痒いから、この土器のかけらで書いても全然無理で、なんか悪臭を放っている、人々が近づかないで、寝れないです、痒くて痛くて。しかし彼は大胆にもこう宣言しました。ヨブ記の19章の25節、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには土の地の上に立たれること、私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私は私の肉から神を見る。だから神が来られた時には、この地上に来られた時にはですね、私は自分の肉でその神を見るっていう復活、イエス様をまたイエス様を見るというこの信仰を持っていました。イザヤもこう言いました。26章の19節、あなたの死人は生き返り、私の屍はよみがえります。サメよ喜び歌え、土の塵の中にとどまるものよ、まことにあなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせますと。そしてパウロが言います。ローマの8章の11節、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体を生かしてくださいます。復活の体というのは、まあ、先ほども言いましたが、神様に結ばれた新しくされた霊ですね、スピリットに合わせたカスタマイズされた体です。キリスト者になる、イエス様を信じるクリスチャンになるっていうことはですね、良い人間になることではないんですよ。なんか道徳的に素晴らしくなる人間ではないっていうことじゃないです。極論を言うと葛藤の田舎に入る人たちです。何が起こるか、新しい思いが与えられました。この清さとか正しさとか神様のその素晴らしさとかの思いが与えられ、霊は新しくされ、このことを望んでいる。今までは憎しみとか悲しみとか、もう妬みとか、そういうなんか自己中心的な思いとか、そういうものがあったのを、そうではない、なんか自分はなんでこんな清いことを考えているのかって不思議になるですね。ところが違う思いも出てくるんです。今までと全く変わらない自分もいることに気づきます。でその体の生理的な欲求から出てくる刺激があります。でそれだけは別に問題ないんですよ。生理的な欲求というのは全然問題ないですよね。空気の欲求、水の欲求、あと性の欲求、いろんな欲求があるじゃないですか。それ自体全然問題ないです。それをに囚われていくのが問題なんですよね。でもやろうやろうと思ってしまう。だから自分の願うことができないという葛藤があって、それで神の霊である御霊がおられて、その御霊に従うときに肉の思いに打ち勝つことが、肉を殺すって、殺すって書いてますね。肉を殺すことができると、という葛藤の中に来てます。戦いの中に来てます。でまだ私は完全に解放されていない、この体というものがあるということに気づいて、うめいているって書いてあるんです。うめきって書いてます。でこれから解放されることを求めて、それが復活することによって栄光の体に変えられて完全に解放される、もう約束はされてるんですけどね。救いっていうのは救われたって私たち言いますよね。 皆さん救われましたかって言ってね、救われた。でこれね、いきなりこう教会始めてきた人がね、この救われた救われましたかって聞かれるとね、頭にくんだよね。何言ってんだよこの人たちって。まあ、業界用語だよね。真面目にはっきり言って教会用語だと思います。でも私たちはやっぱり救われたって、救われるって言わないで救われたって言っちゃいますよね。でこれ正しいんです。永遠の神様は神様の目から見たらもう将来の救いっていうのを全部保証しておられるので、救われたっていう確信が与えられるんです。で3つの段階があるっていつも話します。1つ目は神の怒りや神に罰せられることから救われていますですね。罪を犯したら罰せられます。地獄に行ってしまいますが、地獄に行かないで救われて、そして、義と認められるという言葉、無罪になる、その全然罪を犯したこともないようにみなされるようになります。でこれが最初の救いです。2番目の救いというのは罪の力からの救いです。今まではどうしようもなかった、これをやらざるを得なかったですね。そういうものがやらなくてもあいいんだですね。クリスチャンになると窮屈になると思うかもしれませんが、その逆ですね。今までこれをやっていて依存していて、なんかもうこれをやらないといけないと言っていたものを、どんどんやんなくていいじゃんって。で私の母親が面白い証を、僕本当いつも面白くてね、洗礼を受けるっていうんでね、その話をなんでクリスチャンになったかって話をするんですよ。でその準備をするんでね、タバコ吸いながらプック返すそして神様これ最後の一本ですって言われてでそれ以来飲んでないんですよね。だけど別にタバコ吸っちゃいけないって聖書に書いてないから別に吸っていいんだけども、でも囚われなくなったんですよね。それ頼らなくてもよくなったんです。まあ、これ今一つの例で、別にタバコ吸うことっていうのは罪っていうことではないんだけども、でも罪を犯さなきゃなんかやんなきゃいけなくて、これなかったら私生きていけないっていうものをやんなくても大丈夫になっちゃったっていうぐらい満たされたんですね。でこれが罪からの自由なんです。力からの自由です。でこれが現在進行形なんです。どんどん気にならなくなっていく。でもあるんだよね、存在します。これ精神的なものもそうでしょ。精神的なものも、なくなるってことないんですよ。でもそれにとらわれなくなるんです。で将来の話がこの今日の話の中心テーマなんですね。将来それさえもなくなります。その体に働いている罪と死の原理からも自由にされるわけで、その霊、救われた霊、贖われた霊にカスタマイズされたこの神の形に似せられた体、キリストの似せた体が与えられるんですね。第一コリントの15章の44節に、血肉の体で巻かれ御霊に属する体によみがえられさせられるのです。血肉の体があるのですが御霊の体もあるのですと書いてます。そして次にこれはどうやってこしらえられるかっていうと、地の塵なん、私たちは地の塵なんですね。いや私お母さんから生まれた、本当お母さんがそうやって作ったの、いやお母さん器ですよね、あくまでも。だから成分としては土なんですよですね。で地の塵から作られているんですが、復活の体は天において神が備えておられるっていうんですね。パウロが言いました、第一の人は土から出て土で作られたのですが、第二の人は天から出た方、これキリストのことですね。で土で作られた者たちはみんなこの土で作られた人に似ており、これアダムに似ているという意味ですね。天に属する者たちはみんなこの天に属する方に似ている、キリストに似ているということです。私たちは土で作られた人の形を持っていたように天に属する方の形をも持つことになるということです。でイエスもこう言ったんです、弟子たちに、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに向かいます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですと。住むところを天に用意していて、私が来たら私はちゃんとあなた方のために用意して、そして私戻ってくるときにあなた方をそこにね招き入れると、天に招き入れると。でこれをねこの箇所からクリスチャンの間でも、天国に行くとなんかこう自分の家があるってこう考えるんですよね。でそこに住んでっていう、 でここの住まいはそういうことじゃなくて、もしかしたら復活の体かもしれません。なぜかというと聖書の中にはこの体っていうのが家とか衣とか例えられてる、家にも例えられてるから復活の体かもしれないんですね。天で備えてくれるということです。そして有名な箇所ですね、第一テサロニケの4章の16と17で、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主とともにいることになります。これね、復活というのはいつ起こるか、主が天から降りて来られた時、キリストがイエス様が天から降りて来てくださった時です。でその時にまだ死んでない人がいますよね。そういう人は生きているのに体が変えられるって聖書に書いてます。で死んだ人はそこでよみがえるということです。天に行くっていう言葉あるじゃないですか、天国に行く。でこれが一般で考えられているのと聖書で言ってるのが全然違うんですね。シナイ山で実戒を神様与えた時に天から降りて来られた時のことを思い出してください。雷があって稲妻があって、でこの角笛うわーとかって地震が起こって黒い雲、真っ黒な雲で来て人々が死ぬんじゃないかなって恐れたんですね。でこれが天なんですよ。どういう意味か、あまりにも清くてあまりにも完璧であまりにも栄光があるから、それが罪ある不完全な地上に来るとそういう現象が起こるわけなんです。だから天に行くって簡単に言うんだけど行けないんですよ。でそういう天の幻、この神の幻とかキリストの幻を見た人は死んだようになる。どんなに神様を信じて愛している人であっても、ダニエルであるとかイザヤであるとか、また使徒ヨハネであるとか、みんなもう崩れて死にそうになってしまうぐらいの衝撃を受けています。それほど清いんです、正しいんです、何にも欠けたものがないんです。簡単に天に行くなんてできないんですよ、というか不可能です。どうやったらじゃあ行けるのか、だから天によってこしらえられた体が必要になるんですね。だから御霊の体とも呼ばれてるし、天によって用意された体とも言われている。でイエス様がね、さっき の本文に行くと戻ると、死者の中から蘇るときは人は目取ることもなく嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです、天使のようであると書いてあって、聖職活動は行わないということがあって、天使のように神の栄光を輝かせている存在になっていくんだということなんですね。いかがでしょうか。ここまで、聞きましたけれども、人間自然界でもですね、こういう復活の原理ってあるんですね。今話したのってバカにするんですよ、多くの人が。でコリントの人たちも実はクリスチャンであったくせにバカにしてたんですね、この偽教師の影響を受けて。でも自然界にもあるじゃないかっていうんだよね。これパウロは導入しています。種が落ちてこうなっちゃうから、種のままじゃなくなる、だから死ぬっていうふうに、まあ、死ぬってわけじゃないけど、これ種が分解してしまったらなくなっちゃうじゃないですか。どうなりますか。ものすごい多くの実を結ぶわけでしょう。私いつもご飯食べてますけど、あれは実は種ですよね、米粒は。でそれによってものすごい数の米粒がまたできるわけでしょう。とか種がなんかこんなちっちゃい種なのに大きな綺麗な花を咲かせたり、実を食べたり果物を食べたりですね、できるわけですね。死んで植えられて種がまかれたら、そしてそれが本当に中に入って分解したら孵化して芽に ですね、芽として孵化して、そして葉が生えて実を結ぶ、命が与えられるわけです。死んだら生き返るっていう原則があるんですよ。違う体を持って生き返るっていう原則があるんですということを言って、イエス様ご自身もヨハネの12章の24節で、誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです、しかし死ぬなら豊かな実を結びますと言われて、希望を持つことができる。死んで終わりではない。聖書には眠ってるという言葉も使ってます。起き上がるでしょ、眠ったら。皆さん今日起き上がりましたよね。だからここにいますよね。起き上がったと、起き上がるんですよ、死んでも。で、死んだら生きるという希望があります。で、私の友人の宣教師でダンボリンジャーという人がいます。で、奥さんが美穂子さん、今入間で、入間市、埼玉県の、でそこで教会をしています。で、私知友がアメリカにいた時一緒に勉強してたんですよ、ダンと。私はで長男のカレブ君が生まれました。で、私たちその赤ちゃんのケレブ君を見てですね、で日本に戻ってきたんですけども、ニュースが入ったんです。心筋症にかかったという。3歳で短い人生を終えました。でも彼は明確にイエス様を自分の救い主として心に受け入れて信じていました。でも彼の最後は悲惨です。もういろんなチューブがつけられていて、もう身動きできなかった。その時にお母さんは親でさえ抱きかかえることのできない、この彼を見てイエス様の十字架を思ったっていうんですね。イエス様の十字架も十字架につけられて何もすることができない、それを思ったって言います。生命維持装置ですよ。で、だからあとは親の了承で外すか外さないかなんです。で、彼を君にもう一度聞きました。イエス様のところに行きたいか、はっきりとうんって答えたんです。外すことを決めました。外しました。息を引き取りました。そしてお父さんとお母さんは久しぶりにカレブ君を抱くことができたんです。で、こう言いました。英語で言いますね。最初 Free at last、 Free at last、 ついに自由になった、解放された、このボロボロの体から解放されて新しい体を持つことができています。再会できる希望があるんです。これを神は飲み込むという言葉を使っています。最後にここだけ読んで終わりにします。第一コリントの15章の52節から55節です。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死は勝利に飲み込まれたってすごいことですね。なくなるんですよ、死が。最大の敵である死が飲み込まれました。ちょうど蛇がなんかこうウサギを食べちゃうみたいなね、ああいう感じで死という獲物を蛇が食べて、復活が、朽ちないものが、栄光あるものが、欠けのないものが飲み込みます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたのこの聖書と神の力について教えて、イエス様が言われたそのことを教えていただきありがとうございます。天のお父様、あなたのこの働きをまだイエス様を信じて受け入れてない人が受け取ることができますように、そして共に死で終わりではない、天国に行くことができる、また神の国に入ることができる、罪も汚れも何にもない喜びと愛と 平安と正義で満ちている神の国の中に入ることができるということを、神様、そういう希望を持つことができるようにどうぞお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。